広報広島市民都市政です。ここでは市政に関するさまざまな情報をお伝えしています。では令和8年2026年8月15日号第1部をお届けいたします。
皆様こんにちは。お変わりなくお過ごしでしょうか。さて、梨は秋の果物というイメージがありますが、品種によってはすでに旬を迎えているそうです。これから秋に向けて様々な品種の梨が店頭を飾るようになりますが、美味しく食べるには冷やしすぎない方がよく、少し冷たいくらいの方が甘さを感じられるのだそうです。実はこれは人間の体の方の都合だそうで、口の中の舌には甘さを感じるセンサーのようなもの、甘味受容体というものがあり、甘いものを食べるとそこから脳に向けて甘いという電気信号が発せられるそうです。ですが冷たいと甘味受容体やその近くの細胞の反応が鈍くなり、電気信号が弱くなるのだそうです。甘さを取るのか、この酷暑の中冷たさを取るのか悩ましいところです。それでは内容についてのお問い合わせ先です。広島市役所広報課、電話 504-2117、 市役所代表電話は245-2111、担当課へは各課直通番号をご利用ください。ファックスは 504-2067 です。市の業務の一般的な問い合わせは教えてコール広島へ、電話 504-0822、 年中無休で8時から21時です。ファックス 504-2121、8月6日年末年始を除いた平日8時30分から17時15分までです。声の担当は浜本と山田です。では最後までごゆっくりお聞きください。
目次、LINE で市の情報をお届けします。避難支援の調査にご協力ください。生き生き活動でポイントを貯めよう。子育て家庭の居場所が地域にあります。命名権取得者を公募しています。自転車の盗難にご注意を。平和文化を世界に根付かせ、核兵器廃絶を国際社会の常識に。特集、広島広域都市圏学びスポット紹介。広がる、高まる好奇心。暮らしのガイド。目次終わり。LINE で市の情報をお届けしています。市公式 LINE は、市政や暮らしに役立つ情報、緊急情報などを配信しています。困りごとの検索にもご活用ください。問い合わせは広報課、電話 504-2116、ファックス 504-2067 です。市学校給食の献立、食材、アレルギー情報が届きます。アレルゲンのアラートも助かる機能です。ゴミ収集日の前日にお知らせが届くので便利です。ゴミ分別の方法もトーク形式で確認できます。日々の天気予報や防災気象情報などが届きます。情報収集の強い味方です。広報広島市民都市政、発行日のお知らせ配信で最新号やバックナンバーが読めます。家族構成や暮らしに合わせて便利な情報をお届け。市は インターネットを通して無料でやり取りができるコミュニケーションアプリ LINE で令和3年から暮らしに役立つ情報を発信しています。通信料はかかります。友達追加をし受信設定することで天気やゴミ出し日のお知らせといった日々の生活に関する情報だけでなく、防災気象情報などの緊急情報や医療、補助金、イベント情報などがタイムリーに届きます。困りごとの助けに。トーク画面を開くと、携帯画面の右下にあるメニュー表示から知りたい情報を探すこともできます。結婚や引っ越しなど人生の節目などに必要な手続きを調べたり、近所の保育園を探したりと、暮らしの中での困りごとの解決に役立ちます。区役所窓口の混雑状況も確認できるので、待ち時間を減らし、効率的に手続きができます。情報を受け取る。複数選択できる受信情報。防災危機管理。不審者情報、犯罪などに関する情報。ゴミ。子育て、健康、市営住宅、平和、観光、広島広域都市圏、イベント、職員採用。情報を探す。メニュー表示から知りたい内容へ。ホーム、ゴミ防災など利用の多い情報へ。子育て、保育園検索、学校給食など、子育てに関する情報へ。お知らせ、平和関連や観光などの情報へ。ちょっと便利なおすすめ機能。路面の損傷など、道路、公園の損傷を通報することができます。地域交流拠点や生活支援サービスを探せる、広島ココサーチにも、簡単アクセス。利用には友達追加が必要。幅広い世代の人が日常的に利用している LINE。広島市を友達追加して暮らしを少し便利にしませんか？詳しくは市ホームページで。市ホームページのページ番号は1024100です。SDGs。持続可能な開発目標。この記事は主に SDGs の11、住み続けられるまちづくりをのゴールの達成に役立つものです。問い合わせは広報課、電話 504-2116、LINE で市の情報をお届けしています、でした。
避難支援の調査にご協力ください。8月31日、月曜日までにご返送を。災害時に自力で避難することが難しい避難行動要支援者が地域の支援を受けて避難できるよう、支援に必要となる情報や避難先などを確認する調査です。問い合わせ。危機管理課、電話 504-2653、ファックス 504-2802、災害対策課、電話 504-2356、ファックス 504-2802、健康福祉企画課、電話 504-2144、ファックス 504-2169。 避難支援などに役立てます。後ほどご紹介する対象者に8月上旬に調査票などを発送しています。この調査の目的は次の2つです。 1. 避難支援に必要な情報を自主防災組織や町内会などの関係団体へ提供してよいかの確認。同意した人の情報は関係団体に提供し、災害時の避難支援や安否確認などに使用します。 2. 私の避難シートの作成。避難先や避難先までの移動方法などを検討して書いてみましょう。わからない箇所は空欄のままでも構いません。私の避難シートの作成については、災害危険区域に居住している人など優先度の高い人から順番に、地域で避難支援に関わる人や市職員がお手伝いします。私の避難シートとは、災害の恐れがある場合に、誰と、どこに、どうやって避難するかなど、一人一人の避難を考えるための計画です。対象者。今年4月1日時点で、次のいずれかの要件に該当する人。要介護3以上の人。身体障害者手帳1級2級か、肢体不自由3級の交付を受けている人。療育手帳丸 A か A の交付を受けている人。精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人。在宅介護、短期入所、補装具費の支給か、日常用具の給付サービスを受けている難病患者。ご紹介した要件に準ずる状況で自力での避難が困難であると市長が認める人。調査について不明な点はコールセンターへ。市避難支援対策調査コールセンター。フリーダイヤル 0120-181-828。12月28日までの平日午前8時30分から午後5時15分。詳しくは市ホームページで。市ホームページページ番号1013450。避難支援の取り組みの一例。避難行動要支援者に対し、区役所と自主防災組織や町内会などの関係団体が、訪問などの方法による心身や世帯状況などの把握、自助の必要性の理解促進、避難に必要な支援内容の聞き取り、避難支援者が災害時には事前の話し合いに基づいて支援、避難情報の連絡、移動支援など、本人などが支援者を確保できない場合、地域で支援ができる人、隣近所の人などの確保、支援者の調整、避難支援の原則。避難支援の取り組みは共助によるものです。法的な義務や責任を負うものではありません。避難支援は支援者本人とその家族の安全を確保した上で可能な範囲で行うものです。調査票が届いたら、送られてきた調査票に情報提供への同意の有無、避難方法などを書ける範囲で記入し、返送してください。先ほどご紹介した1に同意した人の情報は、自主防災組織や町内会などの関係団体に提供し、地域の避難支援の取り組みに活用します。8月31日月曜日までにご返送を。避難支援の調査にご協力くださいでした。生き生き活動でポイントを貯めよう。高齢者の社会参加を促進するため、健康づくりなどの活動にポイントを付与する高齢者生き生き活動ポイント事業、8月末頃から対象者に ポイント手帳を送付します。問い合わせ高齢福祉課、電話 504-2143、 ファックス 504-2136。 社会参加のきっかけに、対象の活動に参加してスタンプを集め、ポイント手帳を市に提出した人には奨励金を支給しています。奨励金はポイント数に応じて最大1万円、1ポイント100円です。対象、9月1日時点で市内に在住の65歳以上の人、重度障害者福祉タクシー利用助成を選択している人は除く。なお、障害者手帳を持つ人や要介護1から5の認定を受けている人は、ポイント事業への参加手続きを取った場合にポイント手帳を送付。参加希望者はコールセンターへ。コールセンター、電話 512-0290、ファックス 504-2136、平日午前8時30分から午後5時15分、年末年始8月6日は除く。詳しくは市ホームページで。市ホームページページ番号 100-5990。 リポート、和気あいあいと健康づくり。卓球を楽しもう会、三朝公民館西区。高齢者が学びを通じて仲間づくりや生きがいづくりを行うシニア大学。そのサークル活動をきっかけに10年ほど前に生まれた同会。生き生き活動ポイント事業の開始後、間もなく活動団体として登録されました。週1回70代を中心とした約20人がポイント手帳を手に集います。高齢者に優しいラージボールなので初心者でも楽しめますと、代表の村上昇さん70歳。お気に入りのスポーツウェアで参加する竹内まりえさん75歳は、くじでペアを決めてダブルスを楽しみながら和気あいあいと交流しています。運動で筋肉を貯める貯金、おしゃべりで脳トレ、日頃のストレスも発散できる場ですと笑顔で話します。生き生き活動でポイントを貯めようでした。子育て家庭の居場所が地域にあります。市は子どもと親が気軽に立ち寄り安心して過ごすことのできる居場所を提供し、子どもの成長を地域で支える取り組みを行っています。一部の実施場所では、夏休み期間中の実施日数を増やしています。問い合わせ、子ども青少年支援部、電話 504-2161、ファックス 504-2727。食事の提供や学習支援など、地域の団体などのスタッフや学生ボランティアが子どもの成長を支えるお手伝いをします。また、支援が必要な子どもを適切な関係機関につなぐなど、地域で子どもを見守る役割を担っています。対象、市内に在住の小学生から大学卒業程度の年齢の子と親など、支援内容、バランスの取れた食事の提供など、食育のための食事支援、学習習慣の定着のための学習支援、悩みの解消につなげる相談支援、遊びやものづくりなどの 交流支援、文房具の提供などの生活支援など。申し込み、後ほど紹介する各問い合わせ先へ。詳しくは市ホームページで。市ホームページページ番号1023778。実施場所、実施日時、問い合わせ先です。実施場所、一般社団法人育ちの森、中区江場南一丁目7、江場集会所。実施日時、金曜日の午後3時から5時。問い合わせ先、電話 559-2323。実施場所、へさかニコニコ子ども食堂、東区へさか専属2丁目、6-15、へさか桜上町、5-4-116。実施日時、第2、第4土曜日、午前11時30分から午後2時。問い合わせ先、電話 220-0551。実施場所、社会福祉法人広島県同胞援護財団、南区段原山崎1丁目 4-23 メゾンクオーレ。実施日時、第1、第3土曜日、お昼12時から午後2時。問い合わせ先、電話 209-2633。実施場所、社会福祉法人西中国キリスト教社会事業団、西区小川地町1丁目 13-3 広島キリスト教社会館。実施日時、月曜日、水曜日、午後7時から午後9時。金曜日は午後6時30分から午後8時30分。問い合わせ先、電話 232-4274、ファックス 232-4284。実施場所、寺小屋、浅南区古市2丁目 15-6-101。実施日時、火曜日午後3時から午後7時。問い合わせ先、電話 080-3888-8507。 実施場所、若者活動サポートセンター青空、浅北区壁4丁目 10-8-201。 実施日時、水曜日午後4時から午後7時。問い合わせ先、電話 562-2451。 実施場所、一般社団法人サードプレイスラボ、秋区中野2丁目 19-6。 実施日時、水曜日、金曜日午後6時から午後8時。問い合わせ先、電話 050-5482-7481。 実施場所、楽楽園パニパニ食堂、佐伯区楽楽園5丁目 8-32 楽楽園会館。実施日時、第1金曜日午後5時から午後7時30分。第3木曜日午後3時から午後5時30分。問い合わせ先、電話 090-9060-8077。 子育て家庭の居場所が 地域にあります、でした。
第1部終わります。この広報広島市民と市政は広島市広報課がお届けしています。配信した情報と同様の内容が広島市ホームページ上でもご覧になれます。どうぞご利用ください。お問い合わせ先は電話 082-504-2117、 電子メールアドレス koho@citywide.hiroshima.lg.jp です。続いて第2部をお聞きください。